こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの最高潮の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京の淀橋教会の牧師の峰野です。新年明けましておめでとうございます。ついに2023年の新年を迎えましたね。コロナの脅威は持ち越されて、のみならずウクライナ、ロシアの戦争も止まないまま、この新しい年を迎えました。何としても一日も早く、これらの悩ましい状況が好転し、一気に収束して、心安らかな平和が訪れてくることを心から願うものです。まあ、ともあれ、新年を迎えられた皆様方のこの新年の歩みの上に、豊かな神の御祝福がおありになりますように、心から祝福をお祈り申し上げます。昨年の新年メッセージの時にも申し上げたことですけれども、日本では昔から人々が、一年の計は元旦にある、とこう言ってきました。皆さん方は果たしていかにこの一年をお過ごしになろうとお考えでしょうか。まあ大変僭越ではありますけれども、新年のご挨拶の代わりに、まあ、私の新年の祈りと願望についてお話しさせていただきたいと思います。私は例年のことではありますけれども、年末を迎えます頃ともなりますとですね、毎年次の迎える新しい年のために、聖書から御言葉を与えられて、それを指針として歩んでまいりました。まあそのようにして待ち望んでおりますと、ついに一つの御言葉が与えられました。どんな御言葉かというとですね、ご紹介したいと思いますが、次のような言葉です。味わい見よ、主の恵み深さを、いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は、主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがないというお言葉です。これはですね、詩編の、まあ、旧約聖書の詩編というのがございますね。その34編の9節10節のお言葉です。そこで私はこの御言葉を深い感動を持って、心にしっかりと押しいただいてですね、新年の教会聖句と申し、また私の個人的なこの一年の歩みの指針といたしました。その心に留めるべき第一点はですね、何よりもこの迎えた新しい年は、今までにも増して心から神を恐れ、敬い、敬虔な生活を志し歩んでいきたいということです。この言葉はですね、この敬虔な生活ということを促していると思いますね。 で、この経験という言葉は、非常に素晴らしい人間の心の在り方というものを言い表していると思います。神の御前にひれ伏し、恐れ敬うそのような心と生活、神の存在を知っております人々にとっては、何よりも人を恐れたり、物のあるなしを心配し、そして何かの出来事を恐怖して恐れるというのではなくしてですね、何があろうとなかろうと、いつでも天地万物の創造者である偉大な清き御方、神様がおられるということを深く心に留めながら、その神様の御前に、この深い恐れと敬いの心を持って、へりくだって仕えていく、そういう姿勢、姿をですね、それを意味している言葉、これが経験ということですね。今日多くの人々は、誇り、高ぶり、おごるというようなですね、高慢の高根に自らを置こうとして、互いに競い合っているというような、まあ、そういう風潮が、この蔓延しているという、まあ、今日の人間社会かと思いますね。まあ、そうかと思いますと、その反対にですね、多くの人々の中に、他者と自分を比較してですね、いろんな点で自分を、この低く、思ってですね、自らを卑下し、そして言ってみますと、行き過ぎたほどの自分に対する過小評価をしてしまってですね、人の前に恥、お口、恐れ、そして、自分は無価値なんだというようにですね、そういうこの卑屈な思いの谷底に、まあ、転落してしまっているような、そういう精神生活を送っている、また送らざるを得ない、そういう境遇の方々も多々いるこの時代です。しかしこれは、なんと悲しいことでしょうか。それは取りも直さず、人間と万物の創造者である、意図高き全能の神の存在を見失ってしまった人間の結果だと、こういうふうに申し上げても過言ではないんではないでしょうか。実にそうなのです。そのような人間の創造者であられる、意図高き全能の神の存在をはっきりと知っていたとならば、人間は誇ったり、高ぶったり、傲慢になったりする。そして他者を見下げたり、勝ち誇ったりするような、そういうですね、生き方というものは、偉大な大いなるご存在を思うとき、なんというそれは恥ずべき、醜い志、生き方だということを謙虚に思ってですね、それこそ神の前にへりくだり、万物の創造者である意図高き神を恐れかしこみながら、よろず神に感謝し、何か自分が他者より祝福を受けたならば、いよいよへりくだってそれを他者の益となるように、お役に立つことができるように還元するというのは、まあ、そういう謙虚な心を持つべきでしょうけれども、そのような偉大な存在である神様のご存在というものを認めない神なき心を持つ人間は、いつしかそういう傲慢なですね、この高ぶり、おごる、そういう高値に自分を置くことをもって、よしとするような過ちを犯してしまうことになりますね。それとその反対に、そういう神のご存在を知りませんから、そういう素晴らしい大いなる方が自分の真実、自分の心を知っててくださると。その神様の前に自分が御心にかなって、お喜びいただくような、そういう謙遜な生き方を辿っていく限り、 神は何があっても自分のその行く手を必ず祝福してくださるというような、まあ、そういう安息をですね、持つことができなくなってしまってですね、神も仏もないと、こんなように自分がしていながら誰も自分を評価してくれないと、自分ぐらい惨めな人間はないと、自分で頑張ってみるけれども他の人々のほどには及ばないと、そうなると、ああ生まれてこなければよかった、なんていう自分は惨めな人間だろう、故に人々の前に出ることが恥ずかしく、そして、人々が何か言うのではないかと絶えずこのビクビクしてですね、そしてですね、この自分というものをますますこの低く見積もってしまって、自分をその卑屈な悲しみのそういうどん底に、人がではなくて実は自分がそういうふうに自分自身を追い込んでしまう、まあこういう結果になってしまうんだと、こう思いますね。そういうことから思うとですね、この今年のお言葉、このお言葉をですね、深く心に、留めてですね、この神の前に絶えず真実に生きる、それゆえに人々の評価をのいかんにかかわらず、本当に神がすべてをご存知だと、その方は必ずその真実を見て、そして折にかなう助けを与え、その道にどんな困難があっても必ずその中から道を開いて、この者に私は私として従事したそのような人生を生きることを全うさせてくださると、こういうふうにですね、思い見ることによって私たちが神を恐れ敬う敬虔な心と生活をする人間として生きるように、神様は私たちを促してくださっているんですね。まあこの年そのような神様のご存在を知り、その神様の御前に、この誰が見てなくても神様は自分を知ってご覧になっててください、そして必ずその思いに報いてくださるということを信ずるだけじゃなくて確信してですね、聖書のそのようにお約束してくださる神の御前を歩んでいきたいと、こんな風に思うんですね。なんと幸いなことか、身元に身を寄せる人は、主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え、なんという素晴らしい慰めと励ましと希望に満ちた神のお言葉ではないでしょうか。立派な人とか正しい人というよりも、私たちにとって大事なのは、そのような私たちの心が敬虔な心であり、その心からこの日々の歩みを整えて進んでいく、そういう敬虔な生活の人である、これが実は私たちの人生にとって極めて大切なことであることを思うときですね、改めてこの年の言葉、私は神を恐れ敬いながら見舞いに行く、これをいよいよひたすら努めて祈っていきたいと、こんな風に思わされております。この詩編の詩人はですね、死を恐れる人には、つまり敬虔な心と生活をする人には何も欠けることがないと、神様は完璧にですね、その人の人生における途上のいろんなマイナスに見えること、災い、そして試練、逆境と思われるような、そういうことが途上にあろうとも、それでも神の御前をこのような敬虔な心で進んだその者は、ついにその生涯を通してですね、何も欠けることがなかったというほど、神様はそれをすべて益と変え、祝福としてくださるという、そのお約束がですね、この言葉の中で 見事に言われていると思うんですね。なんという素晴らしい明確な主の祝福の約束でしょうか。これこそが神を恐れ敬い、日々を生きる敬虔な心と生活の人、そういう人に対する神のこれは確かなお約束なんだということを、この御言葉から深く心に留めさせていただこうではありませんか。かつてですね、イスラエルの偉大な王でありました、あのダビデという王様がいましたね。で、彼はいつしか神の祝福をいただき、助けをいただいてですね、もう本当に、連戦連勝というか、勝利に勝利を重ねてくるような、そうした力ある、指導者でした。その上に彼はいつしか自ら誇りですね、油断して、誘惑者であるサタンが巧妙にいざない、彼を陥れるんですね。ある時、一人の絶頂にある、そういうダビデ王のおごる日々を過ごしていた時ですね、高殿から高い宮殿の上に登って外を見ていますと、実に美しい女性がですね、水浴をしている、その姿を見てですね、それで彼はですね、この欲心というか邪心というか悪い思いを抱いてですね、その女性をですね、自分の王宮に引き入れてですね、そして過ちを犯してしまうんですね。ですね、自分の忠実な部下であり、忠心な武官であったところですね、ウリアという人の奥さんだということがわかるんです。そうするとですね、彼は、このいわゆる下院の罪を犯したということで、大変なことになるということを思ってですね、彼はそこでですね、ウリアというその忠実な命をかけてダビデに仕えた武官をですね、激戦地に置くんですね。そこでもって彼を戦死させてしまうんですね。そこでもってその未亡人になったその女性を自分の妻として迎え入れるという、待ての込んだ彼は悪をなすわけです。ところがそのことをですね、預言者であるナタンという人がですね、もう鋭く彼の罪を追及するんですね。そのことのために王は改めてですね、もともと彼は信仰深いそういう人であっただけにですね、もうこれでは自分はもう王を追われるだけではなくて、私の命も生涯もこれで絶たれるというほど神を恐れるんですね。それでですね、ナタンに頼んでですね、神に嘆願して取り出してもらう。いや、それ以上にですね、彼自らがもう本当にですね、激しく、涙まじりのですね、神の前にひれ伏してですね、許してください、許してください、私は罪を犯しましたっていうふうに、彼は真実な悔い改めをして、神の前での敬虔な心とそこで取り戻すんですね。ついに、深い神の憐れみによって、彼はその中から、罪を許されてですね、そして王位を継承し続けることができたばかりか、以前にも増して生涯最後までですね、神を恐れ敬うところの敬虔な心と生き方をする王となったんですね。そのダビデの生涯のその祝福たるや、それは名君ダビデ王と言われるほどですね。そして後々ダビデの紋章が今日のイスラエルの国家の紋章ともなっているというほどですね、この彼は後世にまでこの非常に尊敬を受ける、清い王としてこの仰がれるようになるわけですが、しかしながらそのダビデもこのような大罪を犯した、言ってみると弱いただの一人の人間でしかなかった。そして誇り高ぶり傲慢な、そういうことの上に大きな罪を犯し失敗をした そういう人間だったんですね。でも真実そのことを彼が悔い改めて、そうだ、人間は絶えず全能者である大いなる神が自分の心も、そしてましてや言葉も生き方も皆聞いておられ、見ておられ、知っておられる、そのお方の前に自分は絶えずこの二度と再びそのような過ちを犯すことがないように、本当に王であるなんていうことではなくて、ただ自分は神様によって建てられ、人々から信任をいただいて、彼らのゆえに自分は王であることができるんだ、ゆえに自分は神に仕え、人々に仕えようという、こういうね、謙虚な心を持ってですね、ダビデはそれから最後まで貫いて生きるようになるわけですね。これこそ神を恐れかしこむ敬虔な心と生活の王となったということを意味していると思いますが、それはそれは祝福に満ちたものとなりました。ゆえに神、彼はですね、いろんな困難、それで最後まで彼を攻撃するものがあり、彼の王位を狙うものがあり、命を狙うものがありましたが、彼はその中で全うしているんですね。清く、まさに聖なる人としてその生涯を全うしていくのですね。その彼が、あの詩編の23編ということの中で、神様こそがこの偉大な羊飼い大牧者だと、で自分はその元にある迷いやすい弱い一匹の羊に過ぎないと、けれどもその牧者である、大指導者である神様を恐れ敬い、それに従っていくならば、必ず主が守ってくださるということでね、主は私の牧者であって、私には何一つ乏しいことがないと。そして主は本当に緑の幕がですね、で本当に青草を食べさせてくださって、憩いの水のほどに導いてください、たとえ死の影を歩むようなことがあってもですね、私は災いを恐れないと。生涯私はこのお方の前に、これもお方を慕い求めて、彼はそこで生涯を結んでいくんですね、全うしていくんですね。愛する皆さん、神を恐れる者には何一つ欠けたことがない、私には乏しいことがない、私たちは必ずそのような祝福に満ちた人生を、私たちの能力や何かによらずに、神の恵みによって全うしていくことができるんですね。この言葉は、そういう生き方をしっかりしてくださいよというふうに私たちに語ってくれています。どうぞ皆さん、この一年、豊かな祝福のうちに、どうぞ神を恐れ、敬い、そして人々に仕えていく、謙遜にして清き人生を目指して、祈り、進んでいこうではありませんか。祝福が豊かに皆さんにおありになりますように。ごきげんよう。さようなら。
森山良子さんの歌で、飼い主我が塩でした。さあ、新しい年の始まりですね。新しい挑戦が待っていますが、先が見えなくても心配しないでください。すべてを見通しておられる方と一緒に歩むことができます。それでは本年もどうかよろしくお願いいたします。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは
15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。
どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。